ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇彩です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、彩ちゃん、
はい、
今回のテーマはですね、値引きをするタイミングというテーマなんですね。値引き、これね、こっち買う側にしたら値引きというのは非常に嬉しいんだけれども、会社としてはダメというですね、このなんかものすごい矛盾することなんですけれども、そうそう、この間8月末をもって我が社のですね、マスコット的キャラクターであります、我が社のゆるキャラ和田貞子がですね、まあ退職をしたんですね。和田貞子というのは会長秘書なんですね。この聞いてる人はね、分かんない人もいるかもしれないんで、はい、まあ、46年、会長秘書を務めまして、まあね、一度定年退職をしたけれども再雇用という形で10年、まあ、区切りがいいということでですね、本人8月がまあ誕生日なので、はい、8月末で、退職をしました。でその和田さんなんですけれども、はい、彼女は独特のまあ感性を持ってまして、あれなんですよね、こう何かについて話をしてると、で入ってきて、で失礼な質問をするんですよね。必ずいくらなのっていうね、必ず聞くんですよ。で安いと小バカにするんですよね。あーって言って、安いやつでしょっていうふうに言われるんですよ。彼女は独特の価値観で、高いものイコールいいもの、安いものイコールダメっていうのが決定的なこう価値観が頭の中でできてまして、そういう人もまあいるんですよね。で今回値引きのテーマなんですけれども、やはり基本的にね、会社が強く繁栄していくためには値引きというのはこうしてはいけないと、はい、これがまず基本姿勢ですよというところからまあスタートしたいんですけれども、で特にこの時期っていうのは、これはねセミナーとかでも申し上げてるんですけれども、社長のその禁句の一つとして、売上を上げろという言葉、これはね使い方を間違ってはいけないと思うんですよね。これ誤解をしてはいけないのが、売上はそれは当然上がったらいいんですけれども、大打撃受けてる会社がほとんどじゃないですか、2割下がった、3割下がった、そんなのいい方ですよ。知り合いの会社8割下がったっていうふうに言ってるんで、これは売上っていうのは欲しいところですよね。でそこに対して、そのただね、社員のお尻を叩いて売上を上げろとは言うのは危険だと思うんですよ。それが今回のテーマにつながってるわけですよね、で売上を上げろって言われた社員はじゃあどうするのかって言ったら、やはり成績を上げなきゃいけないわけじゃないですか、そうするとその成績欲しさに値引きに走ったりするわけなんですよね。で一生懸命営業活動するわけじゃないですか、だから交通費とかね、そういったものの経費が増えてきたりするわけです。でそれがだんだんだんだんこう重なっていくと、結果的にどうするのかっていったら、一応物が動くので在庫が増えてくるわけですよね、だから私としてはね、その売上を、上げろと言うなっていうのは極端なんですけれども、売上を上げろではなくて、こう売り方を変えろというのが正しい言い方なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。
売り方ですね、
今までオフラインで例えば訪問販売してた会社が、その訪問販売しづらい、会ってくれないとか、そしたらオンラインとかね、いろんな方法に切り替えていくことっていうのが大切だというふうに思うんですよ。だから相手の望む、相手だって営業活動してないわけじゃないわけですから、その相手が望む営業方法、電話で済むものは電話であったり、メールであったり、それからズームもあるわけじゃないですか、そういったものを活用して営業活動をしていくことが大切だというふうに思うんですよ。でこの間ですね、全国経営者セミナーのですね、原稿を作ってたんですよ、で結構ね、今回こんな状況の中で初日のトップバッター話をするっていうことで、非常に話の組み立て方とかこう考えてたんですね、で真剣になってこう座席に座ってですね、考えてたんです、お聞きの方は分かんないと思うんですけど、私の座席っていうのは理事長室っていうのはないんですよ ね、 うちの我が社には、昔はあったんだけれども、理事長室が会長室になってそのまま会長が使ってるんで、私はその皆さんと同じ机、長テーブルでこう、座って、で 両脇にはね専務と事務局長がいて、はい、で向かい合わせで課長がいるわけですよ、はい、で私が原稿を返した時にその右隣の専務と佐久間とですね、はい、目の前にいた課長の木村がですね、はい、話をしてたんですね、うん、斜めで、
はい、
でこうカタカタ集中してこうやってる時にこう聞こえてくるわけですよ、はい、でそしたら何を話してたのかって言ったら、いや今さ新規開拓なんて増客とかしろとか言っても無理だよなって言って、そもそも会ってくれねえもんははって言って佐久間が笑ってたわけですね、はい、で最初そのこう集中してたんだけど、だんだんだんイライラしてきまして何を言ってんだこいつらはと。でその何年も前の全国経営者セミナーですけれども、ある経営者がこういうことを言ってたんですよ、
はい、
社長というのは真剣勝負、うん、この真剣っていうのはだから本物の刀の真剣ですね、はい、真剣勝負なんだけれども、専務以下というのは市内の勝負だって言ってね、でその言葉が頭に浮かんだんですよでね、いやだってさね、増客しろったって相手が会ってくれねえからしょうがないよな、うん、母で済むのは専務までなんですよ社長からしてみたらバカ言えと、だったら違う売り方考えろというのがやっぱ社長なわけですよね、はい、ここら辺の姿勢の違いというのはあるわけなんですよ、はい、でね、我があの兄弟会社の日本印刷、はい、私が会社やってますけれども、あの熊谷がね今社長やってて、で昨日も話したんですけれども、はいはい、朝来てですね、はい、あのほらさっき言った和田さんが退職だからって言って、それで来てですね、まあなんか自分個人的にお金包んできて、はい、で渡して、まあ、せっかく来てくれたからって言って、うん、まあ、ちょっと会長来てなかったんで会長室使ってちょっとお茶飲んでたんですよ、はい、で話してたらやはりそのコロナで訪問販売というのが難しいと、で近所の会社でもあそこの調べたらしいんですけれども、うん、でリモートとかやっぱり営業活動ができなくて暇してる時間があったと、でこれ何とかしなきゃいけないって考えてた時に、うん、そのまあ、地元民に対して恩返しをしようと、これも私ね話の中でしたりするんですけれども、あそこは残滓っていうのがよく出てくるんですね、残った紙と書いて残滓です、はいはい、で綺麗な模様の紙とかがやっぱあるわけですよね、でそれをちゃんと正方形に切って折り紙にして、
はい、
でそれを近所の幼稚園を調べて、うんうんうん、そこに配ったそうなんですよ、残滓をちゃんとそのほらアポ取って、はい、でそれで台車に乗っけて、で近所の幼稚園に回ったそうです、うん、そしたらね中にはすごい感謝をされて、
はい、
でいや熊谷さんと、うん、うちその保護者たちにお手紙を出すのに封筒に印刷をしてくれる会社を探してたんだって言って、はい、できますかって言われて、いやお手のもんですみたいな感じで、それで仕事を、それはねあのたくさんではないですよ、はい、でもそういうのがねその30ね、何円かなんか回ってたら、うんね、保育園あの幼稚園保育園の数回ってたら、はい、必ずやっぱりそういうのが出てくるわけですよね、だからできないと言って何もしてないのと、うん、やはりちょっとでもねこういうことをやってて、まあ、将来の足がかりを作ったりとか、
はい、
それはまあ善意からね地元の恩返しから結果的にそういうお仕事をもらったっていう話なんですけれども、そういうのもあるんだと、だ
からね、佐久間専務聞いてますかって
できないからといって何もやってないのと大違いだというふうなね、
はい、
話ですわ、
はい、
それとですね、はい、まあ粗利益ってあるじゃないですか、
はい、
売上総利益、
はい、
粗利益イコール売上マイナス原価なんですよね、はい、売上からその売上原価を引いた額がまあ粗利益になるわけですけれども、はい、粗利益っていうのは会社の競争力を表すわけですよ、だから値引きをしないと売れないというのは会社の競争力が低下しているというイエロー信号とも、
そういうことですね、
言えるかと思うんですよ、はい、でねさっきも言ったようにその売り方を変えるって、だから訪問販売だとやはり見積もりとかそういうのに入ってくるわけじゃないですか、はい、でも売り方を変えるオンラインにする、うんうんうん、ネット販売その値下げ交渉なんてありますか、ないっすよねだからこういうことなんですよね、
うん
う
ん、
そういうことをきちんとやるかやらないかと、そして重要なのがあの今言ったその今粗利益のその重要性を言ってるんですけど、はい、重要なのが すべての経費がこの粗利益から支払われるという事実です、はい。だから粗利益を経営の中で重要視する会社っていうのは非常に多くありまして、ね、うん、ユニクロの柳井さんなんかもそうですし、はい、それからですね、私の支持している滋賀ダイハツ販売の社主である後藤正幸先生の会社は、はい、そもそもね、粗利益を重視するあまり粗利益と言わないんです、この会社は。
なんておっしゃるんですか。
粗利益というとなんか粗っていう文字がその粗末に見えるって、会社の社員さんたちが頑張って上げてくれた利益だから稼ぎ高って呼んでる。
稼ぎ高、
この会社は。従業員とも言わないんですよ、この会社。修行員って言うんですよ。
修行員、
従って従うじゃなくて、みんな、そうそう、主人の主ですね、はい、主っていう字です。修行員って言うんです。自分たちが意思判断をする人たちの集まりなんだと。だから従業員とも言わないと。だからこういう、そんな私もね、言葉重要視するけれども、そのね、ああすごいなと、そこまでは私は言わないけどね、よく話をする内山さんの会社なんかも、パートさんって言わないんですよね、スターダムさんって言うんです。
スターダムさん、
花形という意味ですね、宝塚で、スターダムさん、そう、スターダムさんがその我らの1円2円の利益を作って現場で作ってくれてるという意識の表れですね、そういうふうにしてるんです。だから粗利益っていうのは非常に重要な指標の一つだというふうに思ってください、
はい。
それから利益率が低いというのは、その安易に、ね、値引きをすると致命傷になるということも非常に重要です。で、中にはだから 5% の値引き、 5% って大したことないじゃないですか。
そうですよね、
消費税の半分ですよ、はい、今や、
今よね
でも 5% 値引きしただけで、それをこう何、リカバーするのに倍売らないといけなくなるケースっていうのもあると、だからこんなことやったらやはり誰も幸せにならないわけですよね。
そうですよね。
で、ね、社員さんたちはその成績を上げるために良かれと思ってやってるけども、はい、結果的にその自分の首を絞めてるのと一緒だということをやはりその教えなきゃいけないんですよね。あと値引きの一番怖いところはね、これ消費者目線で考えていただきたいのが、はいはい、値引きの一番怖いところは値引きの金額イコール失う信用。値引きの金額イコール失う信用、
ね、
これがバランスしていると、値引きをした分だけ信用が失われていくということを覚えておいてください。これなんでかって言ったら、やはりね、自分が物を買う立場で考えていただきたいのが、はい、そのね、こう値引き簡単に応じられた、じゃあそもそも定価の意味って何なの、って思うじゃない。
本当にあります。
あるでしょ
ありますアパレルとか本当によくあります。
はい、そうなんですよ、だから私もあるんですけれども、はい、って思ったことがあるんですね。私がまあ着てるスーツのブランドあるじゃないですか、買ったんですよ。で、軽井沢に家族で、旅行行った時にアウトレット行ったら同じもんが売ってたんですよ。しかも1ヶ月も経ってないね、はい、半額ですよ。で、そうしたらね、いや消費者心理としてそうしたらどうします。今度から定価で買わないですよね。
買わないですよ。
だって半額で買えるんだもん、
はい、しかも1ヶ月も経たないでですよね。
アパレルってそのサイクルがね、どんどんどんどん早くなってきちゃってるっていうのが、この間ね、私のトレーナーが、トレーニングのね、はい、トレーナーが、木更津の君津のかアウトレットに行ったそうなんですけれども、はい、もうね、アパレルがね、半額の半額になってるって言ってました。だからこのコロナ禍で買わない、物が動かない、だってリモートやってるんだもん、新しい服いらないじゃんっていう発想になっちゃうんですよね。だから半額の半額で売ってましたっていうのをこの間ジムに行って言ってましたね。そうするとその価格って何なのっていう話にやっぱりなってきちゃうんですよね。で、だからそれ考えなくてはいけない。だからその値引きの金額イコール失う信用というふうに覚えておいていただきたいなと。じゃあね、今回のテーマなんですけれども、はい、値引きするタイミング なんですよ。タイミングによっては値引きも OK よと、
なるほど、
なんです。これはねどういう場合かって言ったら、はい、それは入り口とバックエンドの考え方なんですよね。損をして得を取れっていう言葉があるじゃないですか、はい、ありますね。だからその値引きをしてその入り口を作って、そしてあのさらに違う商品を買っていただくとか、うん、そういう場合があるんですね、
うんうんうん、
あのビルメンテとかもそうですよね。
あ、そうですね。
そこに入ってる会社とか、はい、だから、ね、そうすると日々のメンテナンス、日々じゃないか、月々のメンテナンスが入ってくるわけですよね、うん、はい、だから そういったようなその業種というのは赤字覚悟で見積もりを出して、そして入って、そして月々のメンテナンスで収益を稼ぐと、はい、だから自分のところの収益源というのをまず定めて、そして値引きをしていかないと痛い目を合うんですよね、うんうん、だからやっていい値引きとやってはいけない値引きがあ あると、そのタイミングもあるというのが、そうなんですね、今回のテーマでございました。
はい、
ムタ対応の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。